コモコパレード。
というわけでですね、新年一発目でですね、めちゃくちゃ嬉しいことがありまして、
はい、
あのアドベンチャータイムという作品があるんですけど、
出た、はい、
がね、Unext でね配信されてたんですけど、
はいはいはいはい、
あの12月31日までってなってたんですよ。
ああ、その配信が、はいはいはい、
そうそうそう、やっと配信されて全部見れるようになったのに、もう終わっちゃうの、死のうって思ってたんだけど、なんと年が明けたらですね、新たにニューになりまして、ちょっと配信方法が変わったんだけど、あのシーズンごとにひとまとまりになって配信され直したんだけど、
うん、
結果的に全部見れることが分かり、
おお、
やったーっていう。
あ、じゃあ12月31日までのではなくなったんですね。
なくなったんで見れるんですよ。
アドベンチャータイムが、村田さん大好きな
アドベンチャータイムをまた一から見ることができるわけですよ。
あれですね、よく言う記憶をゼロにしてもう一回見たいぐらい好きな作品の一つってやつですね。
まあね、3分の1ぐらい気持ち悪いけどな。ツリートランクが出る回、だいたい気持ち悪いけどな。いや、嫌な話結構多いよね。
うんうんうんうん。
ビモだよということでね。
うわー、それは素晴らしい。
うん、
でもアドベンチャータイムマジで日本で一番推してるの村田ラム説ありますよね。
いや、そんなことないだろ、大人気じゃねえか。
でも分かんないけど、そんなに何でもかんでも僕なんかメディア見てる人じゃないからあれなんだけど、 YouTube とかでなんか有名人とか芸 YouTuber とか芸人とかアドベンチャータイム面白いとか言ってると聞いたことないで。
いや、コスプレイヤーの子とかに聞くと、まあ1000円いいよねとか言ってるよ。
ああ、まあ確かにそういう界隈の子はこっちにアンテナ張ってそう、確かに。
そうなんだ。いや、全もうだって
コミコンとか行く女の子とかは知ってそうだけど、
まああのバブルガムのことを PB っていう勢いだよ、もう。
プリンセスバブルガム。
そうそう、 PB いいよねっつって。クソレズだよねっつって。
あんま聞かないんだよな、
マジで。もう全然俺はもうあのお父さんとか好きやけどな。ハゲてるお父さん。
ハゲてるね。
うん、本当に
アドベンチャータイム芸人がの会があったら村田ラムは絶対呼ばれるべきだと思うけどね。
ないの？
今んとこなんか聞かないけどな、なんか。
でも映画になるって噂あるよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、アダム・ミュートの監督さんが、あの女の監督さんが監督で次映画になるっていう話あるよ。
まあまあまあ、でもシンプソンズなんだとかも一応あるから、あるっちゃあるかもね、確かに。
うん、なんか特別編で4本こう、やってたけど、それとは別個で劇場版アドベンチャータイム、
あ、なるほどなるほど、
絶対泣く自信があるね。
好きだから。
でももう一回来るんじゃない、レモンクラブとかが。
まあまあ確かに泣けそうだけど、
そんなにみんなそんなでもないんだ、アドベンチャータイム。
アドベンチャータイムはね、結構なんか、あんま聞かないかも。うちの、今働いてる、その漫画制作やってる主演者でも、若い子ら知ってない気がするな
ぁ。じゃあもうあれだよ、もうレトロチンパンジーはもう細かくいくよ。ジャーメインの回とかやるよ。
むちゃくちゃ、むちゃくちゃアドベンチャータイム推しのラジオとして。
はい、今日はジャーメインについて掘り下げていきたいと思います。ジェイクのお兄さんですね。
すごいですよね。もうそのフィンとかジェイク、ビーボじゃなくて、もうジャーマインとかからなる。
ジャーメイン。
兄貴だっけ、ジャーメインか、兄貴でしょ。
兄貴。オカルトっぽい兄貴。
ねえ、なんか確かに。いやー、そう、まあまあ、ね、ほんとね。
いや、面白いよ。絶対見た方がいいよ。
いや、ほんとにそう。まあ、僕もこれは、もちろん村田さんが勧めるから見たけど、むちゃくちゃ面白いとは思ってる。
うん、めちゃくちゃ面白いよね。
むちゃくちゃこれはもうお世辞抜きに、みんな見た方がいいと思うぐらい面白いと思う。
まあ、やりすぎた回とかもあるけどね。
うん、だからその、でも面白いよね、本当にこれ。
うん、主人公の腕がブチブチブチってちぎれるし。放送禁止になってたけどな。と、PB とマーセリンがあまりにデスプレイやるので謝罪してたから。やりすぎました、つって。
やりすぎた、つってね。うん、でもいいよね。その過剰なところがね。まあ、千年生きてたら過剰にもなるよってキャラだから。
でも、むちゃくちゃなんだよ。設定は意外とアメリカなんだよな、やっぱり。
そうですね。なんか、雑ですよね。
そうそう。マーセリンの親父が、なんか、大魔王みたいなやつなんだけど、意味がわからんっていう、なんか、ちょっと、ヴァンパイアだから人類が、の破滅を生き延びられたみたいな話なのに、親父が大魔王だとわけがわからんだよな。
意味がわからない。あの辺のなんかその、宗教観とかなんかその設定荒いよね、ほんとね。
後からできたらしいんだよ。別に最初人類破滅後の話じゃなかったらしいから。
ああ、じゃあ進んでいくにつれてこれ破滅後の話にしようってな、後付けでなってったんだ、あれは。
何話目かにね、あの、氷漬けの日本人が出てくる話があるんだけど。
ほうほうほう。
氷河の中に、なんか日本人が凍って、日本人のビジネスマンが凍ってて、それをフィンが溶かしちゃってっていうのがあったんだけど。
ああ。
その時に、あの、その人ら、その日本人はその、いわゆる世界が滅びる前からみたいなことになってて、そこから世界が滅びた後っていう設定になったんだよ。
なるほど、なるほど。まあ、進んでいく上で現れた設定なんだ。
そう、だからそれまではなんか、変な、おかしな世界、お菓子、あの、キャンディーの世界の変なお話みたいな感じの、うんうん、それこそアニメのためだけの設定だったのが、いつの間にかその一旦世界が滅んだ後にできた千年後の世界みたいになったから、そこから作られてるから、その段階ですでに初期キャラのアイスキングとかマーセリンとかはキャラとしてもう作られてるから、どっちかというと、うん、世界観ができるより古いキャラなんだよな、そこら辺は。
確かになんか ビジネスマンみたいなゾンビのやつですよね、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、なんか、なんとなく覚えてるな、は
あ、
は
あ、うん。だからあの回って別にどうってことないけど、すげえキーポイントの。
うんうんうん。まあ、古い滅んだ人類がいるってことだもんね。
そうそう。だからそこからフィンは、その世界観の中の唯一の人間っていう設定。だったんだね。
うんうん。
うん、なんでっていうのはあって、なぜ犬と兄弟なのとか、いろいろ。
まあいろいろね、いろいろ突っ込みたいけど、まあまあまあ。
ジェイクは体が自由な大きさになる黄色い犬というわけのわからん設定だしね。
うんうんうん。
だから逆に言うと、ビーモってすげえ重要キャラクターなんだけど、多分最初はそこまでじゃなくて、部屋にある時計ぐらいのレベルの扱いだったんだけど、どんどん
なんかだから、ガンダムのアムロのハローみたいな、なんか、マスコット的な感じですよね、最初ってこう。
そう、だんだんキャラとしての扱いが大きくなっていって、レギュラーメンツになっていったって感じだったね、ビーモに関してちょっと。
うん。
そうそう、最後なんかもう、ほぼ主役みたいになってたからな。
確かに、確かに。いや、もう、僕はもう、新宿で、3軒目ぐらいでだいぶ酔った村田さんのビーモのモノマネだけはもう、一生忘れませんよ、僕は。
いえ。ジェイクは悲しいことがあると、すぐ茶化すけど、人生には 暗いことや辛いことがあるんだよっていうね。
まあ、セリフがいいんですよね、ほんとね。
なんちゅう重たいことを言うんじゃん、
ね。そう。めっちゃ可愛い絵柄なのに、めっちゃ重たいセリフなんですよね、ほんと。
いや、いいのよ。ほんとに。なんかね、たまに出てくるなんか、変なダンジョンみたいにハマるシリーズあるじゃん。枕の世界から出てこれないとかさ。
はいはいはい。
ああいうの好きなんだよな、本当に。
いや、マジで、アドベンチャータイムザムービーがね、本当出た暁には日本語の、あれですよ、本当パンフレットのどっか村田らも本当書いた方がいいよ、これ。
そうだよ。変な韓国の心霊スポット映画の、コメント出してる場合じゃないよ。
ないよ、ほんと、そんな。いや、まあ、それはそれで素晴らしいかもしれないけど、あるじゃない、なんかたまに、なんか、
俺はもう、
なんかこの映画めっちゃ好きとか言って、漫画家とか書くじゃん、パンフレットに。
うん。
アドベンチャータイムに関しては僕はもうね、身内とか関係なく、もう村田ラムにもう書かせるべきって、もう押しまくるよ、ほんと。
もうわかんない。ジャーメインについて書くよ。
なんでだからフィンとかさ、ビーモとかジェイクのこと書けばいいじゃん。
いやいやいや、もうなんか、もうわかんない。ジャーメインぐらいが一番。
まあね、でもジャーメインのイラストを村田さん書いたら、まあ、原作というか、制作陣は喜ぶかもね。ジャーメイン注目してくれてるんだって。
誰もがジェイクだと思うからな。
うん、そうだよね、本当に。
ジャーメイン、でもジャーメインいいやつなのよ。
ね、確かにジャーメインにそんなフォーカス当ててる。
でもあれね、最終前ぐらいに出てくるんだよな、ジャーメイン。結構。
もうだいぶ後ですもんね。うんうん、確かに。
そう、ジャーメインってなんか後半戦やたら結構フィーチャーされる回数が増えるんだよね。うん、いや、いいよ。皆さんも見てほしいですけどね。
見てほしい。どうですか？村田ラムファンの周りでは村田さんの影響でアドベンチャータイム見ましたみたいな。
あ、何人かいるよ。
村田ラムファンガールズたち言ってこないの？そういうの。
何人かいるよ。ユーネクストで見えるようになったからね。それで見始めましたみたいなのはあるよ。
はい。なんかあれでしょ、うん、だからいわゆるその、つぶやきというか投稿を見て、ああ、見てみようってファンの方で見てるんでしょ、きっと。
いるんじゃない？それは、なんか Unext 入ってたら、てか Unext に入ってないと見れないんだけど、今はでも Unext に入ると見れるから、まあ楽な世界にはなったね。
うんうん、そうだね。そのなんか、昔だとこういうアニメーションの映像のビデオだ、DVD 探すの大変だったもんね。
DVD が100までしか出てないから、最後の40何話が見れなくて、で、アドベンチャータイムの公式アプリがあって、
うんうん
うん、そのアプリ月額600円なんだけど、それ払ってると全話見えたんだけど、
うんうんうん、
なんかそこのサービスが終わっちゃってから見ようがなくなってて、まあ、
あ、じゃあもう Unext のおかげでこれ本当復活した。
だからカトゥーンネットワークでたまにやるやつを録画するみたいな方式しかなくなってたんだけど、で俺も録画してたやつをさ、なんか間違えて J コムに返しちゃってさ、
ああ、なるほどなるほど、
ハードディスクをなかなか全話録画するっていうのは難しいっていう、で順番通りやってくれないしさ、ああいう、
うんうんうんうんうん、
がそうなったらもう Unext 様々だよね。
すごいですね。アドベンチャータイム始まるまでこんなに Unext のこと褒めてなかったですもん。
入ってなかった
もん。もうね、確かに、まあ。ちなみにその Unext って、まあ、他のアニメもいっぱいあると思うんですけど、
うん、
アドベンチャータイム以外も見てたりするんですか？
映画は見てるよ。やっぱ Unext は映画が多いね。
あー、なるほどなるほど。
うん。アニメはそんなに、そもそもそんなに見ないかな、俺。
まあ確か日本のアニメをラムさんがいろいろこれ見たあれ見たっていうのはあんまり聞かないですもんね。
あれぐらいだな、文豪ストレイドックスぐらいやな。
ああ、そうですよね。だから全然そのドラゴンボール大魔の話とか聞かないですもんね。
うん、藤倉さんになんかキレられた文豪ストレイドックスぐらいやな。もう名前。
藤倉さんは何にキレるポイントがあったの、それちなみに。
いや、だから名前が関係ない、名前が、まあ文豪の名前だからさ。
はいはい、はい、
もうまあまあもう分からんみたいな言われて、いやもう気にしなくていいよって、気になるだろうって言われて、まあそうそうそう、それは気になるか、
うん、まあまあまあ割と真っ当な怒りだった
気にしなくてもいいじゃん、
そうだなって思う怒りだったね
まあ確かに確かになんかまあいろいろ気になると、なんでなんか、うん、なんか福沢諭吉よりも夏目漱石の方が偉いねとか、まあ、
気にせず見てたけど言われたらなんで気にならないんだろうってことだね
いやそうそうそう、じゃちょっとだけ寄せてるからさ、そこがまたちょっとややこやしいところでもあるんだけどね、
そうね、
うん、全然関係ないならいいんだけど
この本人ではないけど本人にだいぶ寄せてるみたいな、なんかややこしい位置だもんねキャラが、
そうそうそうそう、まあまあまあそこら辺もまあ慣れれば別にいいんだけど、あとあれも一応見たよ、途中までかな、最後まで行ってないかもだけど、あのエルフのやつ、
フリーレン、
フリーレンも、
ああなるほどなるほど、
あれでも切ないね、なんかなんか切ない、うん、切な、なんかバトルとかにならない方がなんか切なくて好きやったけど、
あれはね本当よくできているというか、まあなるほどじゃないんだけど、いわゆるああいうファンタジー世界で勇者がいてどうこうの話をこう解釈してこういうところ書く人かみたいな、へってへってへってですけど、よくできてますよね。
まあエルフとかだとあれが描かれることはちょくちょくあったけど、でもなんか50歳ぐらいになってくるとさ、リアルで結構そういうの多いからさ、やっぱ小さい頃見てたテレビタレントとかがほとんど死んでるとかになってくるからさ、50歳になってくると、
ね、いやわかる、そうなんですよ、わかりますよ、うん、
だから それをこうねファンタジーで見せられてるけど結構リアリティがあるから、なんか切ない感じにはなるよね、
うん、なんかね残されたものとこうってなってきますもんね、その感覚的に分かってきますよね、なんか、
うん、まあいいアニメだと思うけどね、いいアニメというかまあいい作品だと思うけど、
うんうんうん、
うん、でもまあそれぐらいから、俺はあれに関して言うと原作が、あのダンジョン飯に関して言うとちょっと原作の絵が好きすぎてちょっとアニメは2話ぐらいでやめちゃったな。
ああなるほど、そう、まあまあ確かに原作の人のまたね絵が、あの人のあの読み切りというかなんていうか、あの短編集みたいなのも読みましたけど絵がいいんだよな、
絵がうまいよね、あの何でも描ける感じ、
うん、
素晴らしい、あれ絵がうまい人っていいよな、
うん、いやうまい、うん、なんかあの人とかあのなんだっけ天国大魔教だっけ、
ああ、うまいね。
なんだ、石黒さん、ね、それでも、回ってるの人。
大阪の、うん。
あの人もラムさんに教えてもらったのかな。あの人は僕なんかで、あれだ、なんか短編集たまたまジャケ買いしたんだな。でも、全部ラムさんに聞いたらラムさんも知っててって感じだったかな。
もちろん、それ待ちね。まあ、面白い
よ。それ待ちはなんか。あの人も絵うまいよね。
それまちゃん、ちょっとあのさ、なんかあの、メイドの格好した女の子がさ、主人公だから、なんかちょっと誤解して読まない人いるかもだけど、読んだ方が面白いけどね。あんまり、そういう話じゃないからさ、そういう萌えとかでもないからさ、なんか。
なんか、イランサブカル萌えの匂いをして敬遠してる人いそうだよね。
いや、あれはそうだと思う。なんか全然面白い。あと、地獄楽はあんま面白くない。じゃあなんで急に悪くない。
おい、それ言わなくていいだろう。
今パラパラっと見てて。
誰かを傷つけないと終わらないレトロチンパンジー。
いやいや、絵はうまいね、すごいね。
絵はっていうか、絵うまいね。
あ、でも、アニメは見てないけど、姫様拷問の時間ですは全部読んでるよ。
あ、そうなんですね。うん、
結構泣いてたよ。
まあ、あれも面白いもんな。
なんかめっちゃ泣けるんだよな、俺。なんかあれ。
そんなめっちゃ泣くんすか？へぇ。
うん、なんかすげえ涙腺に来たな、なんか。まあ、全然ギャグなんだけどね。その、
うん、
拷問ってこんな美味しいの。食べたかったら話してくださいみたいな、そういう意味での拷問してお姫様がすぐ折れちゃうっていう、
うん、そうですね、まあジャンププラスとかで読めますけど、はい、
なんかいい話が多いし、まあこの人も絵うまいよね、本当にね、
うまいっすね、この人も。はい。まあ、もう、ジャンププラス系に本当うまい人多いんだよな、なんか。
てか、まあ、まあ、まあ、昔みたいに、その、これからみたいな人が少なくなったのは、いい意味でも悪い意味でも、そういう感じはあるけどね。まあ、みんなうまいですよ、やっぱり。
いやなるほど。
まあ、だから、まあ、意外とアニメは見てないんだけど、だから、チッチとかも見てないな。原作はもちろん読んでるけど。
そうっすね。なんか、まあまあ、それが意外ともあれですけど、でも、もうちょっと見てる印象でしたけど、そうでもないですね、アニメは。まあ、アニメももう次々いっぱい出ますしね。
そうだね。そうでもないかなんか、まあそうだね。結構なんか、ずっと、これでも話したけど、アンソニー・ホロビッツっていう、ね。
はい。
まあ、カササギ殺人事件と、
はい。
メインテーマは殺人っていう、まあ、ダブルシリーズが今、超当たってる作家の作品を、そのシリーズ、両方シリーズを全部読んだから、結構そればっか読んでた感じが、そんな10月以降ぐらい。
ああ、なるほど。まあまあ、その辺のね、その、ハードな時間から取られるやつに、時間を割いてたわけですね、娯楽は。
まあ、7冊ぐらい読んだから、結構な。まあ、それもオーディブルで読んだんで、最後の1冊以外は。
なるほどな。まあまあまあ。でも、とはいえ結構な時間ですよね、それは。
まあ、でも結構面白いよ。読んだ方がいいよ。
それね、確かになんかちょっと読みたいですね。なんかオーディブルはちなみに、星新一だけ一回聞きましたね。
ああ、大塚さんがやってるやつね。
大塚さんのやつ、そう、大塚さんのやつだけ
聞こうって聞いて。
まあまあまあ、今後ちょっとそのアンソニー・ホロビッツさんも、ちょっと手出そうかなと思いますけど。
ボッコちゃんって言ってたやろ。
そう。
大塚明
夫。いい声だな聞けるなずっとって。
大塚明夫はそれずっと聞いてられるよ。
ずっと聞いてられる。まあ、本当ああいう声に生まれたかったなと、本当思いますよ。かっこいい。
俺の中でなんかわかんないけど、寺田さんがなんかいつの間にか CV 大塚明夫になってる時あるんだけど、会うと全然寺田さんの声
なの。前それ言ってたけど、全然声違うじゃないですか、その。
だからなんか、なんとなく俺の中の寺田さんって、大塚明夫の声になっていくんだけど、別に本人全然どっちかというと甲高い方の声だしな。
そうですよね。なんかもっと高い論文の厚とかみたいな声ですよね。なんか
まあそこまでじゃないけど、まあカラッとした声の人だよね。
カラッとしてますよね。その、うん、まあ別に変な声って意味じゃもちろんないんですけど、うん、大塚明夫とは割とベクトルが違う声。
まあどっちかというと俺の方が低いからな。
そうですね。ラムさんは低い系の声ですよね。
そうそうそう。だからなんか、でもなんとなく俺の中のかっこいいイメージが強いんじゃない？
なるほど。だから、会う前に脳内で大塚明夫で喋ってるイメージを想像してたんでしょうね。
だから俺の中のそのアニメ、寺田克也、物語の寺田克也は CV が大塚明夫なんだ、多分。
わけがわからないけど、まあまあ。
俺の文、イラストレーターストレードックスの寺田さんは大塚明夫なんだ。
イラストレーターストレードックス。
出ますよ。レオ沢木も出ますよ。
確かに。わかんないけど、僕も会ったことね、イラストレーターとかみんなかっこいい声で思うかもね、確かに。
山本貴人とかかっこいいやろ、そら。顔も知らんけど。
まあ、声ね、なんとなくね。
声っていうか、見た目も知らないけど。
見た目も知らないけど、かっこいい気するけどね、なんか。
うん、変人とは聞くけどな。
あの感じであんまかっこよくない人たち嫌だもんね、なんか。
ものすごいブーちゃんやったら嫌じゃん。
いや、嫌だね。いや、嫌だわ。
いや、でもなんかすごいかっこよくて、なんかナルシシックな人だというのは、ちょっと作家の人から聞いたことはあるけど。まあ、
でもまあ、そうあってほしいよね。あの絵の感じであってほしいよね。
むちゃくちゃ ゲフゲフ言うてるオタクやったらどうする？ブヒブヒ言うてる。
なんかだから、その、我が家のあのブーちゃんみたいなやつ出てきたらめっちゃ嫌だね、なんか。
声豚のオタクやったらどうする？ブヒブヒ言う
て。ブヒブヒっつって、なんかあの、サイリウムのライト持って現れて。偽物だって言うよ、僕は。
ええ、もう、思ったことじゃない。
タカトさんじゃないって言います。
本当に、結構誰も知らないからね、山本タカトの顔なんて。
知らない、全然、うん。
昔からね、よく見るけどね。
見るけどね、結構。
まあ、グロテスクだというか、綺麗グロテスク系の人だよね、
大体。そうですね。なんか、タンビなね、なんか、グロとタンビの、なんか、融合伝えですよね。うん
そうそうそうそう。
僕も一冊ぐらい本、今、パッと出せないけど、どっかあるはずだけどな、家に。
まあ、そうだ。だって、イラストレーターなんて、本当に今ね、もう、食えてる人少ないし、もう本当に AI もできちゃったから、そう簡単に頼まなくなってるからね。うん、
いや、本当そうだと思いますよ。こっから先、ね、もう、その、山本太郎さんとか寺田克也さんで、もう成功された人はともかく、これからの人は、まあ、相当、AI ではない何かを手に入れていかなきゃいけないから、大変だと思いますからね。
まあ、だから、あのレベルじゃないと無理だってことになったらね、もう、カットみたいなのがいらねえっていう。
まあ、なんていうの、あの、ほら、AI がやる萌えとか、AI がやるリアル絵系の、ああいう系の絵はもう AI でいいじゃんになるから、抜きんでたオリジナリティがもう一個乗っからないともう無理になってきましたよね。
てかまあ、やっぱ漫画描けた方が楽かなと思うね。漫画はなかなかちょっとね、難しいとこがあるので AI だと。その同じ
そうですね。その小回りとかキャラ作るっていうのは難しいと思いますね。
そうそう。一コマじゃないからね、漫画。同じキャラを何コマも描かなきゃいけないから。そのまあそういうのが開発されればできるかもだけど、多分そう簡単にはできないので、そう。
まあイラストの方がそういう意味では AI。
だからね、カットがもうね、いらないよなっていう世界になっちゃったから、カットで稼ぐっていうのがなかなかできないから難しいよね、今はね。
と思いますね、本当に。
これは若い頃はなんかカットで稼いでたから、なかなか、いやもう無
事ね、もうカットとかホームページの、僕もそういうので、あの、稼いでた時あるから分かるけど、もう今、AI でね、パッてやったら、ただだから、会社の人にやらせればとかの世界だから、まあ、頼もうって人がいないですもんね。
まあなんか、スマホバーって見てきゃ、なんか使えそうな写真、自分で撮ってたりもするしね。
本当に。
まあ雑誌の時代じゃないからな。まあ、小説の挿絵とかだったら小説雑誌自体があんま出てないからな。まあ大変だけど。いやでもいいよな。で何ね、おすすめのアニメとかあんの？
おすすめのアニメですか、あれはもう見てるんですか？あのチワ見てるんですか？チワ。
チワ原作は読んでるよ全部。
ああ結構あれはアニメも僕の原作も読んですけど、あれは出来は良かったですね、最近見たアニメの中だと。あとは、なんだっけ。
最近あの、ガチのフラットアーサーの話とか来てるから、なんか、この地よりも、地の時代よりも時代遅れの人たちのリアルなやつ見てるからな。
リアルなフラットアーサー
とか。フラットアーサー、結構いるんだよ。
ね、すごいっす。一個ね、おすすめあります。若い作家さんに教えてもらって、見たんですけど、リクリエイターズって言えばいいのかな。なんかね、これはね、結構面白かったですね。
リってことは、
RE のリですね。クリエイター RE という
やつなんですけど、
なんかこれ映像的に
結構どんな話？そんなに詰まる？
でもなんか今思ったけど、これだったかなって気がしてきた。あれ、多分こ、あれちょっと待ってね。去年見たんだけど、これかな、なんかこんな絵だったかな。
いや、なんか、現実、空想上のキャラクターたちが現実世界でクロスオーバーするメタフィクション。
ああ、そうそうそう、ああ、そうそうそう、ああ。そうそう、だから文豪ストレイドックス好きなラムさんには勧めれると思って、そうそう、これこれこれ、合ってた、よかった。なんか違う、似たようなタイトルに違うの言ってんのかなと思っちゃって。
それね、いろんなアニメのキャラが出るの？
アニメという、まあ、でもそうですね、これ、なんて言えばいいの？なんか空想、架空のアニメのキャラの人がいっぱい出てくるみたいな。
バーッと見たんだけど、俺一つもわかんないんだけど、大丈夫？わかったの？これ、全部実在というか例えばドラゴンボールの悟空みたいなキャラクターなの？これみんな。
いやいや、違う。そういうことじゃないです。なんかその中にあるアニメのキャラみたいな。
みんな嘘なのね、みんな。
嘘のアニメの、そうです。
なんか嘘のアニメのキャラクターたちが集まってるってことなのね。びっくりした。
そうです。
びっくりするぐらい一つも知らんとか思ったら、そういうことじゃないんだな。だからいろんな世界観のアニメが。
そう。このアニメの中にだけあるアニメのキャラたちが出てきて戦うみたいな。
作中劇なの、劇中作というか、そういうことね。
そうですね、そういう感じのやつですね。はい。
うん、なるほど。面白いんだ。
結構、まあ、僕もラムさんと一緒で、めちゃくちゃアニメ見てる人じゃないんで、誰かに勧められたら見るんですけど、これは普通に見れましたね。なんか面白く。
まあ、見てました。まあそうよね。まあ U-NEXT もな、結構安くはないからな。入っちゃったからにも。でもただ映画見るにはいいね。やっぱり多いね。
見れるもの多そうでいいっすよね。
なんとなく古いジョーズとかみんな最近見直したけどな、いろいろ。
なるほど。
うん。まあやっぱりスピルバーグは面白いな、ってい
う。まあ、そらそうですよね。もうこの先多分何十年って言われますよね。スピルバーグは面白いってね。
やっぱでもさ、ロッキー、スタローンはやっぱスタローンがいいなって思うよね。なんか、テンポとかはやっぱ古い映画だったりするんだけど。
はいはいはい、なるほど。
泣き言いうスタローンに勝るものはないなって思う
ね。なるほど。
駐車場の仕事もねえって言ってる。スタローンぐらいいいものはないなと。まあ、ロッキーでも、なんか、なんで10年前に言ってくれなかったって言ってるロッキーぐらいいいものはないよね。
いいものはない。確かに。
だから結構ロッキーとか今言うと本当に人形映画だからね。なんかトラさんみたいだもんね。
確かに。まあ、いいですよね。あれは本当に。
うん。映画としては結構やっぱり、金ない感じで作ってるから、結構くどいシーンも多いし、全然ボクシング全然決まらないし、タイトルマッチまで普通に街の冴えない女の子とデートしてるだけの話なんだけど。いや、だがそこがいいというね。今作り直したら多分もっとテンポよくもっと見やすくなっちゃうんだけど、そうじゃないところがいいんだろうな。なん
か かっこよくなっちゃうでしょうね。かっこ悪いのがいいんですよね。映像というか全体通してこう。
そうだね。あんなに真摯にまっすぐ口説かなくてもいいよなって俺口説くよね。エイドリアンもずっと。ケツしていいかって言って、するぞって言ってた、ね。
いやー、いいですよね、
うん。やっぱロッキーいいよ、ロッキー。ロッキーとアドベンチャータイムがあれば大丈夫かな。
はい、わかりました。じゃあもう何も進めないです、アドベンチャータイムとロッキーがある世界にいれば安心ということです。
そうだよ。うわ、ロッキーが十分なんだよ。スタローンが一番だよ。まあそんな感じですかね。
はい
はい、じゃあさよなら。